皆さんおはようございます。先週21日水曜日に世界的に有名な大衆伝道者であり、またアメリカの牧師と呼ばれていたビリー・グラハム氏が天に召されました。99歳でした。晩年は前立腺がんやパーキンソン病などを患っていたそうです。グラハム氏は世界約185カ国を訪問して、なんと2億、1500万人の人々にキリストの福音を述べ伝えました。グラハム氏は日本にも過去4回にわたって来訪されています。1956年の最初の来訪から、そして1994年4回目の来訪に至るまで、延べ69万5千人の人々がですね、グラハム氏を通して福音を聞くことができました。またそのうち記録では10万5千人の人がイエス・キリストを救い主として信じる決心をしたと、記録されています。皆さんの中にもビリー・グラハム大会、後楽園とか武道館に行って聞かれた方がいらっしゃるかもしれない。またビリー・グラハム氏が召されたことが新聞やテレビやラジオで報道されたときにですね、あ、そういえばあの時あの大会に行って自分は決心したんだと思い起こされた方がいらっしゃるかもしれません。グラハム氏は世界的に有名だけではなくて、アメリカ国内においては歴代のトルーマン大統領に始まり、オバマ大統領に至るまで大統領の霊的なアドバイザーとしてまた信仰がありました。これ日経新聞に出てた写真ですけれども、カーター大統領、ブッシュ大統領、クリントン大統領ですね、歴代の大統領と親しくしていました。個人的なことになりますけど、私が学んだ神学校はですね、このグラハム氏によって1969年に創立しました。ですから15年前に神学校を卒業した時にいただいた卒業証書にですね、ビリー・グラハム氏のサインがあるんですね。名誉理事でしたから非常に光栄なことですし、我々が4年間住んでた神学校の寄宿舎というかアパートもグラハムホールといって、グラハム氏の名前が残っていました。大変、光栄なことだと思っています。グラハム氏は生前にこのような言葉を残していました。いつの日かあなた方はビリー・グラハムが死んだと読むか聞くかするでしょう。その言葉を信じてはなりません。私は今以上に生きるからです。私は住所を変えることになるでしょう。私は主の臨在の中へ帰っていくのです。このように言葉を残しています。今朝も私たちはグラハム氏がキリストの伝道者として世界中で語ってきた聖書の言葉に耳を傾けることができます。キリストの福音を聞き信じて救われた者は永遠の命をいただいて、グラハム氏と同じように死んでも生きることができます。私が死んだと言っても聞いてもそれを信じてはならない。私は今以上に生きているんですよ。力強い信仰の言葉があります。キリストの教えには二つの側面があると思います。聞いて、耳に聞いて優しい教えがあります。神様はあなたのことを誰よりも愛してますよ。あなたのことよく知ってますよ。あなたを助けてくださる、救ってくださる。一方で聞いて難しい教えもあります。自分自身を捨てて自分の十字架を追って私についてきなさい。今朝この難しい方の教えについて一緒に考えていきたいと思います。マルコの福音書8章31節から38節の言葉を通してご一緒にこのことを考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。 今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主どうぞ今朝もあなたがそれぞれの必要をよくご存知ですから、それぞれの必要に合わせて聖書の言葉を通してあなたの御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。主どうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるようにあなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいだなし、感謝して私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は今朝新約聖書マルコの福音書8章、31節から38節を見てまいります。お開きください。マルコの福音書8章を見ますと、29節で主イエスが弟子たちに、あなた方は私を誰だと言いますかと尋ねています。その主イエスの質問に対して真っ先に、ほとんどいつも真っ先に手を挙げて答えるのがペテロでした。ペテロは主イエスがキリストである、メシアであるとはっきりと告白しました。このピリポカイザリアでの出来事、ペテロの信仰告白、すなわち主イエスが救い主キリストであるという告白がなされた後から、主イエスは今までは弟子たちに語らなかった難しい教えについて語り始めます。もう一度31節から33節を読み出します。それからイエスは人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。イエスはこのことをはっきりと話された。するとペテロはイエスを脇にお連れして諌め始めた。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ自分を捨てて自分の十字架を追って私に従ってきなさい。マルコの福音書で29節のペテロの信仰告白に続いて、31節から主イエスはご自分がエルサレムに行き、そして十字架にかかること、十字架に向かわれること、先に待ち構えているこの苦しみについて教え始めました。キリストの苦難または受難についての教えを聞くと、驚くことに信仰告白を、あなたはキリストですはっきりと信仰告白したペテロが死である主イエスを諌め始めました。マルコの福音書では8章、9章、10章、3回にわたって主イエスは弟子たちにご自分が向かわれている苦難の道に、十字架に向かった縁でその道について繰り返し教えています。ペテロだけではなく他の弟子たちにとっても、彼らが信じているキリストがエルサレムで苦難に遭われ、当時の宗教指導者たちからひどい仕打ちを受けて十字架の上で殺されて3日後によみがえることが神のご計画であるとは理解しがたい、理解に苦しむことでした。続く34節37節を読みします。それから群衆たちと一緒に 群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ自分を捨てて自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。自分の命を買い戻すのに人は一体何を差し出せばよいのでしょうか。ペテロをはじめ主イエスの弟子たちにとって最も難しいことは、彼らが愛し尊敬している主イエスがキリストとして通らなくてはならないこの苦難の道を理解することだけではなくて、キリストの弟子として従順に主イエスの後についていくというこのチャレンジでした。自分を捨てて自分の十字架を追って私についてきなさいということがどれほど彼にとって難しいことであったか。まず最初にこの十字架を追うということですけれども、当時の2000年前のローマ帝国の支配下にあったイスラエルのこのパレスチナの地域にあって、十字架を追うということは十字架にかかって処刑される死刑を意味していました。私たちは現在私たちがこの箇所を全く当時の文化や社会のシステムを知らずに読んでしまうと、十字架を追うということは何か自分にとって、これ私にとって、生涯死ぬまで、追っていかなくちゃならないチャレンジ、そういうふうな誤った理解をしがちですけれども、当時の弟子たちが最初に聞いたときに十字架を追うということは罪を犯して処刑される、そのことを明確に意味していました。死刑にあたる罪であるということですね。現代の私たちがこの処刑をされる死刑になるということあんまりピンときませんよね。日本でも今死刑は行われてますけど、いついつ最高裁が決めて死刑が執行された、実行された、法務大臣が判子した新聞に読みますけども、電気で電気ショックで亡くなっているのか、死刑がどのように処刑されているか、イメージがパッときませんけれども、2000年前の弟子たちは自分の十字架を追うということは死刑にあたる、処刑に値するということをすぐに理解しました。まあ、あと面白い表現だと思いますけど、私たちキリスト者がですね、自分の十字架を追ってイエスキリストについて従っていくという時にどういうイメージですか。みんなが十字架を担いで歩いて、教会来る時も十字架を担いで、仕事行く時も十字架を担いで、そういうことじゃないですよね。十字架担ぐの大変だから、じゃあペンダントをぶら下げてって、そういうことでもないですよね。イエスキリストの死に預かる、誰でも自分を捨てて自分の十字架を追って私の後についてきなさいとイエスは命じられました。まあ、弟子たちにとってもう一つ難しいことは、自分たちが愛し敬っているラビ教師であるイエスが死刑に値する、または十字架にかかるという死んでしまう、そのことも理解しにくいことだと思います。主イエスが弟子たちに言われたことは、主イエスの弟子として従っていくことを望むならば、最初にまず自分を捨てて自分を否定して、次に自分の十字架を追って主の後についていきなさいということでした。主イエスが私たち人間を罪の滅びから救い出すためにご自分の命を十字架の上で捨ててくださいました。同じようにキリストの弟子として主イエスに従いたければ、自分自身の思いや自分優先で自分中心の思いや自分優先を捨てて、自分自身に死んでからキリストのために生きることを優先させていく必要があります。 大きな変化があるということですね。今までは自分のために生きてたし、自分の思い通りに生きてきたんだけども、その主人、自分の中心となるのを主イエスキリストに明け渡して、文字通り主イエスキリストに私の人生の主人になってください、あなたの後についていきますということで、心の中心を明け渡すことですから、自分を捨てて自分を殺して、まず主イエスに私たちの心を支配していただかなくてはならない、明け渡すということですよね。もう一つ、復活するということを考えるときに、復活に至るまでは何が必要ですか。まず死ななくてはならない。死ななければ復活の意味がないですよね。古い自分に死んで新しく生まれ変わること、大きなチャレンジだと思います。十字架を追ってという、主イエスは比喩的表現を持って弟子たちに、そして群衆たちに教えられました。当時の弟子たちにとって、この十字架を追うということが自分自身を死刑に値する、処刑することはすぐにピンときたと思います。イメージが湧いてピンときたんですけど、やはり難しい教えには変わりがありません。自分自身を殺さなくてはならない、処刑しなくてはならない、難しい教えだと思います。けれども主イエスはこの逆説、パラドックスを持って、自分の命を誰でも救いたいと思うければ、まず最初にその命を捨てなさい。永遠の命が欲しいんだけども、その命が欲しいと思うんだったら、まず今の古い罪人である自分に命を捨てなさい、迫ってくるわけですね。でもこの計算が私たち人間にはなかなか難しい。今持っているものを全部捨てて、全部明け渡して、じゃないと新しいものもいただけない。今あるものはしっかりと握っていたい。さらに新しいものが、もっといいものが欲しいと思うのは普通だと思います。でも主イエスの逆説は、今あるものを、今ある命を捨てて、自分の十字架を追って私についてきなさい、逆説の世界です。自分を捨てること、十字架を追って主イエスに従うことが、永遠の命をいただいて自分の命を救うことにつながる、そのことを主イエスは8章、9章、10章で繰り返して教えています。使徒パウロもキリストの弟子として主イエスに従って歩むことは、自分自身の欲望や情欲に対して、古い自分に対して死ぬことである、明確に教えています。ガラテヤ人の手紙の5章24節にします。キリストイエスにつく者は、自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。十字架につけて処刑してしまう、死んでしまうということです。最後の38節をお読みします。誰でもこのような寛淫と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるようなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るとき、その人を恥じます。これも厳しい言葉ですよね。難しいこと。38節の主イエスの言葉も弟子たちにとって難しい教えでした。当時人々は自分勝手に、それぞれの思い通りに、情欲や欲望の赴くままに自己中心的に生きていました。現代にあっても、私たちが自分中心に自己の欲望と情欲によって生きているならば、同様にこの寛淫と罪の時代に生きていると言えます。そのような中で主イエスの言葉を喜んで聞いて、自分を捨てて十字架を追って従うことができるならば、裁きの日に主イエスに受け入れていただくことができます。キリストの忠実な弟子として、よくやった、良いしもべだ、喜んで受け入れていただくことができます。けれども、主イエスとその言葉を恥じる者、恥じる者っていうのは、自分とは関係がない、 受け入れない者、拒絶する者、主イエスから今度はあなたと私には何の関係がないと言われて永遠に切り離されてしまいます。マタイの福音書の7章でこのことについてですね、主イエスはこのように教えています。7章のマタイの福音書7章の21節から23節を読みします。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には多くの者が私に言うでしょう、主よ主よ、私はあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。しかし私はその時彼らにはっきりと言います、私はお前たちを全く知らない、不法を行う者たち、私から離れて行け。最後にまとめていきたいと思います。この地上で99年の生涯を終えられたビリー・グラハム氏はきっと主イエスの臨在へ迎え入れられ、よくやった、良いしもべだ、歓喜の挨拶を先週水曜日に受けたと思います。キリストの弟子として日々自分を捨てて自分の十字架を追い、主イエスに従った人生を終えられた今、生前言われた通りに住所をアメリカのノースカロライナ州から天国へと変更され、今まで以上にお元気で永遠の命を楽しんでおられると思います。このビリー・グラム氏が残されたもう一つの名言といいましょうか、十字架についての言葉を最後にご紹介したいと思います。十字架は私たちに罪の悲惨さ、この深刻さを見せるが、十字架はまた私たちに神の計り知れない愛を見せてくれる。神の計り知れない愛や恵み、永遠の命への希望についてだけならば、キリストの教えは聞きやすいかもしれません。けれども私たちが日々、ルカの福音書がこういう表現を使いますけど、日々自分自身の罪を悔い改め、自己中心的な生き方や自分を大事とすることを捨ててやめて、キリストと共に自分の罪を十字架につけて、日々主イエスの後について歩んでいくことが、この四旬節レントだけではなくて、いつも私たちに期待されています。今自分自身が優先していること、手に大切に握りしめていることを捨てて、キリストの十字架の死に預かるものとして、自分の十字架をどのようにしたら追うことができるのか、この四旬節の第2週の時に考えていきたいと思います。それぞれがこの地上における生涯を最後までキリストの忠実なしもべとして、弟子として従っていくことができるように祈っていきたいと思います。使徒パウロはガラテヤの手紙の書簡の中でですね、もう一つこの十字架における死について語っています、教えています。ガラテヤ人の手紙の2章の20節読みします。2章の20節、パウロはこのように教えています。もはや私が生きているのではなく、キリストが私たちのうちに、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きているの命は、私を愛し私のためにご自身を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。どうか今週もキリストの十字架の死に私たちが個人的に預かり、そしてキリストに付き従う者としてふさわしく歩むことができるようにお祈りしましょう。お祈りします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。 今朝のマルコの福音書8章からの御言葉をありがとうございます。あなたが私たちを救うためにメシアとしてキリストとして十字架にかかり、私たちのためにその命を捨て死んでくださったことで感謝いたします。また3日後に死に勝利して復活され、私たちに永遠の命の希望を与えてくださっていることで感謝いたします。主よ、どうぞ私たちがあなたの招きの言葉に応えて、あなたの弟子としてしもべとしてあなたに信じ信頼し従っていくことができるように助けてください。最初にあなたの言葉を聞いた弟子たちにとっても難しい言葉でしたけれども、どうぞ私たちが自分自身をまず捨てて、それぞれの十字架を追ってあなたに従って歩むことができるように助け導いてください。聖霊が導いてください。まだ救われてないもの、信じてないものを聖霊が導いてください。そして救われた者にとっては続けてあなたの忠実なしもべ、よきしもべとしてこの地上での生涯を送ることができるように助け導いてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。